know I stand in line until you think you have time to spend an evening with me. それは何ですか？ And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのはすべて私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。Bus is that. それは何ですか？今回も延岡共立病院の赤洲育太郎院長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは新年一発目、今回のテーマ、二十歳の自分。
はい。
というのも今月は11日が成人の日でした。
はい。
はい。で、延岡市では成人式式典が新型コロナの影響で延期にはなっていますが。
ですね。うん。
無事に行われるといいですよね。
あ、そうですね。もうこういう時期やからですね。もう仕方がないけど、はい、またね、夏になんかイベントがあるそうなんでですね。はい、まあそれを楽しみに、ちょっと今はね、
そうですね、
人の動きを抑える。
はい。まあ、そういったわけで、今回は、育太郎先生の二十歳の時のお話をたっぷりとお聞きしようかなと思います。で、目の前には、お写真をね、いろいろ持ってきていただいてるんですよね。はい。
まずですね、はい、僕、二十歳の時はですね、はい、いわゆるバブルの時だったんですよ。
はい、ちょうど、はい。
もうちょうどバブルで、もうすごかったですね。はい、毎日毎日、もう遊びほうけてました。
うん、そうなんですね。久留米大学に入学
し、はい、入学して、僕は現役で合格しましたもんですから、はい、18で、大学に入りまして、
はい、
まあ、大学2年生の時が、まあ、成人式でした。うん、で、ちょっと写真をね、
はい、
持ってきたんですけど、兄弟3人で。
3人。
はい、撮った写真ですけど。
前回ね、赤洲3兄弟ということで、
そうそうそう
ご兄弟で、浩二先生と健先生と、
はい、
ご出演いただきましたけれど、そうそうそう、まさに3兄弟の、
はい、
写真が、
真
はい、すごく、まあ、当たり前なんですけど、若いですね。
まあ、そうですね。これはね、僕は20歳ですけど、
はい、
二番目の弟、浩二が、この頃まだ、浪人してたんじゃなかったかな、福岡で。はい、で、まあもう、要するに高校は卒業してた。だから、まあスーツを着てますけど、一番下の弟の源はまだ高校生だったのかな、
はい、
まだ中学生だったかもしれないけど。
ああ、少しあどけない感じですもんね。
はい、それでまあ制服を着てるわけですね。で、まあ三人で写った写真なんですけど、はい、これをね、見ると、今更やけど、二番目の、弟の浩二はね、
はい、
かっこいいですね。
かっこいいですね。でも3人ともすごく好青年なんですよ。爽やかで。
まあまあ、そうやけど、なんかね、僕はね、はい、弟にはもう本当にコンプレックスがあってね、
はい、
この間も話したように、それはかっこいいし、
うん、
まあバスケットはうまいし、
はい、
一緒に試合に行っても、敵のね、向こうの、相手方の学校にファンクラブがあるぐらい、スタープレイヤーですよ、はい。バスケはうまいし、かっこいいしね。はい、でも僕はベンチからこう見よってね、もうこれはちょっとね、同じコートでやれんなと。
そうなんですね。
もういつもね、コンプレックスに思ってたぐらい。でね、劇団四季が延岡に来た時にね、
はい、
まあ、劇団の人たちが上からこう演技をするじゃないですか。
はい、
そしたらパッと客席に目が行ったらしいんですよ。
はい、
弟にね、
はい。
で、あと終わってから、君ちょっとと。劇団四季に入らないかって言って、スカウトされて。
そうですか。うん、
だからね、これ見ても確かに俳優でもやっていけそうなぐらい、
かっこいいですね。確かに、すごくあの、凛々しい感じで、
うん。今とだいぶ違います、ね。
いやー、でも3人、こうね、兄弟でお写真。やっぱ記念になりますね、写真は。
これはですね、あの、撮ってもらうときには、いろいろポーズをね、はい、あの、作って、まあ、こうしなさい、ああしなさいと言われて、もう、こっぱずかしいなと。
大変でした
か。1時間ぐらいいろいろポーズ撮って、はい、アンティークの、机を持ってきていただいたり、はい、こう座ってね、肘をかけてくださいとか、顔を傾けてくださいとかね、笑ってくださいとかやっとしたんですけど、
はい、
僕、後になって見るとね、あの、やっぱほら、臭い写真ほどいいですよね。
ね、そう。だって普段しないですもんね。
そうそう
そう。そういうのもありますよね。
だから、あの、臭ければ臭いほどさ、ね、
はい、
年月が経ってみると、いい写真っていうことを、ね、計算して作ってあるんやろうなと思ってね、改めて、今日見ながら思ったんですよ。
それはやっぱり思いますね。生太郎先生もすごく色白で。
僕はね、あの、はい、色白なんですよ。
はい、
でね、その色が白っていうのがまたね、はい、あの、コンプレックスでね。
あ、そうなんですか。
そうそう。あの、中学の時には、はい、もう一人だけこう色が白いもんですから、あの庭で、あの夏休みになったらこう、焼いてたりしてたんです、
火に焼
いて。火に焼いたりね。
はい、
だけど、焼けなくてね、
はい、
であの赤くはなるんですけど、うん、もう皮がむけて元に戻ってしまって。
うん、
でこう焼いてるうちにこう蚊に刺されたりなんかして、ね、
はい、
もう嫌と。で2番目の工事はね、まあ、色黒でね、
はい、
もう小麦色に焼けるんですよ、
はい、
まあ、それがまた羨ましくてね、
うん、まあ、前回のお話にもあったんですけど、
そうそうそう、
まあ、お互いにこうないものをねだりで思ってたっていうところでしょうかね、うん、ま
あ、あいつあいつでいろいろね、はい、あの、うん、兄がおるということでね、
はい、
まあ、感じることがあるんやろうけど、だけどほらこう見てもね、
はい、
僕と一番下の弦弟はね、あの顔は似た系統かのと思うんですけど、二番目は全然違う顔立ちでしょ？
そうですね。タイプはね、うん、ちょっと違いますもんね。
親が違うんじゃないかなと思う。
そんなことないです。でも今見ると、皆さんの似てますよね。
そうね。だんだん年月を経てくるとね、
はい、
近づいてきますね、
うん
うんうん。そうなんですよ。
でも、生太郎先生もこう見ると、かなりモテたと思いますよ。
ああ。
芸能人でいうと誰に似てるとかありました？言われたこと、
ね、あの東山紀之さんに似てるとかね言われてました。
東、はい、
あの綺麗ながのだけど、こんな言ったら失礼やけどね、はい、あのほら普通ドクターって言ったら、まあ、大体チビデブハゲ、ね、
も
う三拍子揃ってる人が多いんです。
そうなんですか。
そうそう、まあ、そんな頃にね、うん、あの僕は結構あの年配の方にモテるんですよ。
あ、年上からモテてた、
うん、もうね、あの、医者になった頃はね、
はい、
もう、玉三郎先生
って、なんで
言われてます。
いやー、持ってってたと思いますよ。
ね、色白で綺麗長の目でね、
はい、
玉三郎っぽいから。
なるほどね。
今でも結構僕は年配の方にはもう、あの、モテるんです、
はい、
うん。おばあちゃんたちはね、
うん、
もう、生田先生、生田先生って、ね、言ってくださるんですけど。
まあ、そういうところで、恋愛関係のお話とかはいかがですかね。
二十歳の時にですね、
はい、
僕はあの、久留米育ちでね、
はい、
あの、生まれたのは延岡の、もちろん共立病院で生まれたんですけど、あの、父が久留米大学に、勤めてたもんですから、そのまま久留米に行って、小学校5年まで、あの、久留米で育ったんですね。で、小学校6年で、あの、延岡西小学校に転校してきたんですけど、
はい、
その、久留米にいた頃にね、好きな人がいて、
うん、
もうすぐあの、隣の席だったんです。
はい、
で、ある日、まあ、延岡に帰るって言われて、ってね、
うん、
ね、離れ離れになってしまうじゃんと。もう延岡に帰りたくないって、
うん、
だいぶごねたんですけど、まあ、そんなことはもうほら、関係なく、ね、あの、延岡に転校っていうことになったんですけど、その子がね、あの、二十歳の時に僕はまた久留米におったわけですよね、
はい、
久留米大学に行ってね。で、あの、成人式が、あの、久留米であったもんですから、出たんですけど、小学校まで久留米だったから、同級生の友達がいっぱい来てたんですよ。うん、
はい、
おお、久しぶりやね、って言って。で、まあ一回解散になって、僕が住んでた家のすぐ目の前にホテルがあってね、あの、そこのロビーで、にこう集まったりしてたもんですから、僕も行ってみたんですね。そしたら、パッと見たら、まあ川口さんっていう子だったんですけど、川口川口って後ろで言い寄るんですよね。で、ファッて振り向いたら、うん、その川口さんがいたんですよ。
いたんですね、うん、大会、はい。
そうそう、おおと思って、あら、川口が来てると。でも、声かけない。もし間違っとったらいかんし。
はい、
でも、こう、チラチラチラチラ見るけど、どうも面影があるんですよ。
はい、
あ、川口、声かけようかな、どうしようかな、と思ってたんですけど、 結局ちょっと声かけきらんで。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、夕方家に帰ったんですけど、ちょっとやっぱりね、なかなか忘れられなかったから。
うん、初恋だったん
ですか？あ、まあ初恋ですよね、はい。小学校の時やったから。で、その人の家が写真館を経営してあったんです。
はい。
だからタウンページバーン調べて、あ、あったと、川口写真館。電話してみようと。もう、あれですよ、ドキドキしながら、ピポ電話したら、はい、お母さんが出て、はい、純子さんいらっしゃいますかって言ったら、あ、いますよって、純子って言って、うん、おららって、えらい簡単に出てしまったなって、はい、その頃は携帯がまだないからね。
家の固定電話、ね。
家固定電話しかないんですよ、うん。で、親を突破せんといかないわけですね。はい、意外と簡単に突破したから、あ、もしもしと、今日はあの赤坂やけど、覚えとるねとか言って、ああ、覚えとる覚えとるとか言って、今日はなんとかホテルにロビーにおったやろって言ったら、おったよとか言って、うん、見たったいって、ちょっと飯でも食いかんねえと、うん、もう今日はね、まだ着物着とうととか言って、いやもう脱いだとか、まあ、やばいやばいって。だからご飯食べ行ったんですよ、約束して。
すごい行動力ですね。その場では声がちょっとかけてない。
さすがにね。さすがに。でもね、もう電話してね、うん、もうドキドキしながら電話しましたけど、
はい、
ね、わーって、ね、やっぱほら、長い年月経ってるじゃないですか、はい、こう、小学校から、まあ中学、高校で経てね、うん、まあそれぞれね、違う道に進んでるわけやけど、こんなことってあるんやなと思ってね。
本当ですね。
ね。まあ綺麗になってましたよ、本当に。はい、うん。だから、まあ何回か一緒にご飯食べ行ったりとか、はい、遊び行ったり、久留米でね、しましたけど、まあ、今どうしてるか知らんけど、まあね、小学校の時に見た人がね、うん、大人になって再会するって、ちょっとね、いいでしょ。
なかなかないですよね。
それも偶然ね。
うんうん、相手、嬉しかったでしょうね。電話があって、
それ
行った。どうやろうか。あったってことは、やっぱり。
それはまあわかりませんけど、うん、まあね、会ってくれたんやから嫌じゃなかったんでしょうね。
うんうん、
まあそんなことありました。
素敵な初恋話ですね。
ね、本当ね、今どうしてるんでしょうね。うん、
よく男性の初恋って特別とか言いますよ。ずっと忘れられないみたいな。
ああ、なるほどね。あ、そうかもしれないですね。
ね、
小学校の時ってね、なんつうのかな。土くり合うじゃないけど、ね、うん、隣でこう、なんねん、そういう感じで。
う
ん
う
ん、
そうです
ね。友達の、仲いい友達みたいな感じじゃないですか。はい、だけど、まあ、それとほら、大人になって会った時とはね、またちょっと違うでしょ。
うん。うん、
で、あんな風にこうね、まあ、なんとなくこう、好きやったっちゅうのと、ね、惚れた晴れたっていうのはまた別やからね。
そうですね。う
ん、まあ、そこまでは発展せんかったけど、
はい、
まあ、なかなかね、ああ、こういうね、巡り合わせっていうのが、うん、あるんやねと思ってね。僕は大体ね、運がいい人間なんですよ、
はい。
何事においてもね。だから、あれも多分ね、そういう、まあ神様を巡り合わせない
で。巡り合わせてね、うん、ちょうど。
ご褒美くれたんですよ、神様がね。はい、頑張ったから。
まあ、素敵な話ですね。 かいろいろありそうですよね、その他にも。
いろいろ。というのがね、ほら、うん、その頃、さっき言ったようにバブルだったから、僕は高校が長崎の高校でね、ほとんどその外出ができないところなんですよ。寮に入っとったし。で、街からも遠いからですね。だから、まあ、3年間その女の人と話すことがほとんどなかったからですね、世間とちょっと隔離した生活をしてたと。
はい。
学校の周りに塀がこう、あって。
あ、なんか仕切られてるんですね。
仕切られてるんですけど、はい、もう塀の高さも5メートルぐらいあって。
そんなんですか。もう
見るからに刑務所って感じで。絶対脱走させんと。いうような、まあ、雰囲気なんですよ。
はい。
だからもう、まあ、遊ぶこと自体がご法度やけど、街に行くのも40分ぐらいかかるし、行って、もう門限があるからですね。行っても30分ぐらいしかおれなくて。で、行くとその街のその、なんていうかな、普段がコンクリートばっかりしか見てないから、はい、黄色とか赤とか見るともう目が痛いぐらいです
よ。鮮やかな色がこう。
鮮やかな、そうそうそう。はい、もう、それぐらいもう目が退化してしまう。
そうなんです
ね。そういう状況で3年間、ね、はい、まあ、高校生活を送って、大学に行くでしょ、久留米にね。だから、まさにそのバブル。
バブルの時に、ね、華やかな
子。華やか、はい。もうね、もう、びっくりしました、僕はもうね。世間はこんなやったのかと思ってね。うん、もうとにかく、毎日誘われるわけですよ。ディスコ行こうとか。うん、なんか、ディスコってね。この間まで全くね、世間と隔離したんですよ。ディスコなんか行ったことないし、どうやって行くかわからんけど、とにかくその連れて行かれると、女性と同伴じゃないと入れないと。どういうところなんやって。はい、もうそんな感じで入ったらもう音楽ガンガン、もうびっくりしました最初。
別世界ですよね。
別世界、もうまさに別世界。だけどその頃、まあ景気はいいからでしょうね。先輩たちが連れてってくれるんやけど、とにかくそのお金を払ったという記憶があんまりなくて、行くぞ行くぞって言われるんやけどですね。うん、それとか、クルーズ船のパーティーに行くからスーツ着てこいとか。
うん、すごい。
もう今じゃ絶対ね、もう考えられんけど、うん、あの頃だからそういう毎日っていう。誰がお金払ってたか知らんけどね。
まあ、そのリーダー的な方でしょうか。
でしょうね。うん、とか、ビップルームに入ったりとかね。はい、お金一銭も手こないから、こんなとこ入っていいのかな。
楽しいことをね、
ね、
経験できる。
そうそうそう。もう、そういうで、ディスコがない日はもうナンパ、
うん、
行こうと、
はい。
で、車乗ってね、はい、まあ、久留米にそれ、西鉄久留米来てあるんですけど、まあ、そこの裏にもう、とにかくいっぱい集まってるんですよ、女の子も、
はい、
車もね、うん。で、もう窓開けてナンパするんだけど、今ね、考えたら、まあ、医者になって、人間が相手の、仕事じゃないですか。
はい、
やっぱいろいろね、まあ、自分が思っていることを伝えるっていうのは難しいですよね。
そうです ね、うん、
特にその、まあ、医学の専門の知識を、まあ、分かりやすく伝えるっていうのは難しいけど、まあ、そう言ってね、たくさんナンパしたんでね。分かりやすく話をするとかね、
はい、
言葉をこういろいろ選んで話さんと悪いことを伝えることもあるわけじゃないですか。
はい、
そういう時にね、今考えるとかなり役に立ってる。
魔術をこの中身につけたみたいな。
そうそうそうそう。だから、まあね、どうしても勉強ばっかりね、しゃってきて、医学の世界に入ってくる人が多いと思うし、医学部って理数系やからですね、実際に医者になると、まさにその文系とかね、人間が相手の仕事でしょ。で、もちろん知識と技術はないといかんけど。だから、まあ、それを考えるとね、まあ、やっぱり社会勉強もたくさん積んどった方が、
ね、
いいんじゃないかなと思うんですよね。
うん、それは、まあ、どんな職種でもやっぱり言えますよね、経験値というのはね。
そうそうそう。だからこうね、まあ、数字で判断して、これはこうなってるはずと、理屈はもちろん、
はい、
頭に入れとかないかんけど、それをこう、うまく伝えて、自分が思う治療に、こう、まあ、踏み切るとね、そういうことをこう納得していただくと。いうことのためには話術が絶対いりますよね、
うん、
だから、まあ、そういう訓練にとてもなった
結構じゃあいろんなこともありつつ
そうそうそ
う、 うまくいったダメだったなんてことありながらも
ありましたね、うんうん、まあ本当久留米にね一番街ってアーケード通りがあるんですよ、
はい、
延岡の山下通りみたいな時にね、あの頃はもうそこに行くともうとにかく人がこう横に当たるぐらいゾロゾロ歩いてたんですね、はい。まあ夜ナンパに行くんですけど、ね、もう女の子が聞くと、あ、ねえねえねえねえねえって、ね、どっから来たとって、俺たち何見えるとかね。
そんな感じなんですね。
私たちね、宇宙飛行士なんよとか言って、ね、もういろいろ言うわけですよ、
うんうんうん。
だけど、大きい嘘ほど、 を信じるんみたいな、ね、とこあるんですよ、ね、
そうですか。
あの NASA で、ね、におったんやけどさ、うん、とか言って、あのあれがスペースシャトルが爆発してもう帰らされてね、うん、とか言ってもう仕事がないけんちょっと今日遊ばんとか言って、ね、うん、もうそんな感じでね、まあそんあのまあ、なんていうかな、駆け引きあるでしょ、うん、あのやり取りがね、はい、だからこう言われればああいうとかね、うん、あるわけですよ。例えば患者さんからね、もうあの、まあ、お年寄りの、ね、高齢者の方でも、もういろいろがんの治療とかするわけですよね。で、なるべくこうダメージの、体に負担のかからないような治療を選んでいくんだけど、やっぱりいざ手術と言われたら、ってね、もうどうしていいかわからんわ、とね、言っちゃがどうしていいかわからんとね、任せればいいとよとかね、うん、こう、すぐ切り返しているというね、まあそういうこう、瞬発力は鍛えられましたね。はい、
すごくいい回数。そこで培ったものなんですね、とか言って。
そうそうそう。まあ、それとも大事かなと思います
よね。実際ね、まあ大事ですよね。そうそう。そういったのも。
相手に応じて、カードをこう変えていくというね。まあ、そういうことの、まあ、礎になった。ないかなと思うんですけど。
ちょうどね、そのバブルの時期ですか。
そう。ね。だからもう、毎日毎日と駆け引きしてるわけですよ。こう言われたら、あ、いい返すというね。まあそういうふうな訓練中かね、
はい、
トレーニングという位置づけになってますね、僕の中ではね。うん、
やっぱり私はちょっと時期が違うんですけど、イメージで、はいはい、その先ほど出たディスコとか、女性もボディコン、
うん、ボディコンですよ、ワンレン、
ね、そういうイメージの方がやっぱ周りにたくさんいらっしゃったということ
なんですね。前髪はみんなこう立ってました
ね。あ、立ててね、はい、平野ノラさんみたいな。
ああ、そうですね。まあ、まあ、あの通りです。
あんな感じで。
我々も、あの、肩パッド
パンパン。肩パッド、
ね、逆三角形のスーツ、ね、
はいはいはい、
着てましたね。
うん。
でも、その頃、ほら、あの、もう夜遅く帰ってくるでしょ。
はい。
で、朝ごはん食べんで、朝シャンして、まあ、あの、行くんですけど、はい、学校にね。今もそういう生活。
うん。やっぱり、ね、おっしゃってましたね、ずっと。
そうそう。同じような、もう染みついてるんでしょうね。うん、もう帰ってきて、もうそのまま寝てしまうけど、朝、ごはんシャワー浴びて、
はい、
それで行くというね、同じパターンの、うん、生活をしてますね。うん。そんなのあるんですね、うん、やっぱ。うん。
まあ、二十歳ぐらいの時は、そういった感じで、はい。過ごされてたということなんですね。はいはい、
まあ、その、あの、真面目なのもあるんですよ。はい、あの、こっちにね、はい、持ってきましたけど。
ちょっと別のね、お写真を。はい、これは、
これは、あの、手術のね、
実習中ですかね。
僕らの頃はね、はい、その、手術の実習ってのはなくて、
あ、はい、
の大学病院に行くとね、はい、学生ってのはその、まあ、一番下の身分なわけですよね。はい、だからもう邪魔なわけですよ。
うん、
で、実習に待っても、どけと、もうお前らに指導しとる時間なんかないんじゃと、もう帰っていいと、とかいう感じの扱い。だから僕は、あの夏休みに、あの、父から言われてね、あの、もう帰ってこいと、で、手術見とけと。言われて、こう、距離詰めに。で、初めて、あの、手術に入れてもらってる時の写真。
はい、
これまた、二十歳の時ですね、
はい。
医療従事者の方はですね、まあ、あの、どなたもそうやけど、まずその、病院に入ると、清潔区域と不潔区域っていうのがあるんです。要するに、滅菌されたものと、滅菌されてないものは、明確にこの、分けないかんですよね。まあ、手術に入る時には滅菌するわけやけど、こうやって、ま、手をこう洗って、滅菌状態にするわけですね。
はい、
で、それからガンを、手術用のガンをこう切りますでしょ。で、こっから先は、無菌、滅菌されたものと。だから、滅菌されたもの以外は触ってはいけないわけですね。でそういうことをこう頭に、あの、もう叩き込まない感じです体にね、はい。だけど最初の頃はそれがわからんから、どこも触っていいかどうかわからんですね。
はい、
だからこれ、ほら、マスクが、かなりこう顔の上の方にこう、
はい、目のところまで行きますね。
手術はね、僕はもちろん見てるだけやけど、はい、こうして見てる間にマスクがこうずれてくるんですよ、はい、顔の、ね、
上にずれてくる。そうそうそ
う。でもこれ触って直していいかわからんから、あの、もう触れないで、
はい、
こうしながらね、ようやく、あの、手術が終わった時の写真なんですよ、
はい。
だからこうマスクがずれてるんですよ、もうね。う、触っていいかどうかこれわからないん
です
ね。
そうですよね、うん、最初は特に。
そうそう。で今のと違って、今はもうディスポでね、あの、紙のガウンですけど、この頃は布のガウンで、あの、滅菌して、この、あの、広げてくれるわけですね。それを切るんやけど、まあ、その頃はこういうふうに、帽子とか、マスクとか、それぞれ看護師さんが後ろからこう、きびってくれる。
ああ、はい。自分ではせずに、
そうそう、ね、自分では、うん、まあ、したらいかんわけですね。はい、あの、触ったらいかんから。はい、で、まあ、そういうふうに、こう、最初はいいポジションでやってくれるんやけど、はい、だんだん、ね、ずれていく。そうそうそう。 だからこんな風にマスクがこう上に行った写真ね、うん、
はい、
があったりとか、まあいかにもなんかやってそうな写真ですけど、
はい、そうですね、写真
は何にもやって、
手元が何かこうされてるようにも見えますけどね。
見えますね、はい、まあそういうアングルで撮ってくれたんやけど、まあなんかこう引っ張ってるのかもしれない。はい、あのこう引きつってですね、はい、あのまああのこうっていうのはあの先が曲がった道具のことなんですけど、これでこう傷口のとこをこう開くんですね、よく見えるように。
はい、
でまあ力仕事なんですね。はい、まあそれをこう引いてるところかもしれませんけど。うん、まあこれ最初の一例目かと思うとちょっと感慨深いですよね。
あ、そうですね。このお写真はどなたが？
これはね、その時のあの府長さんが多分撮ってくれたんだろうと思う。手術場のですね、はい、気を利かしてくれたんでしょうね、はい、僕は。でこれはあのほら放射山先生が前あの出演していただいた時に
熱血放射山先生、
熱血の、そうそうそう、あの放射山先生が指導してくれて、僕は学生で、はい、あの小児科病棟を回った時に、
ね、おっしゃってましたもんね、
写真撮ったもんなって言われてました。はい、これがその写真。
これがその写真ですね。
はい。まあ見てね、わかる通り、その看護師さんたちはピンク色の、ね、
そうなんですね、
白衣なんです。はい。その当時はね。
これはなぜピンク色なんですか？
これね、普通は白衣白ですけど、はい、小児科ってね、子供がやっぱり怯えるといかんちゅんで、優しい色にしてあるのと、はい、先生たちもですね、白衣は着らずに、はい、普段着のまま診察してある
んです。そうなんですね。
これはね、当時は、新しい試みだったと思うんですけど、はい、教授がね、まあそういうふうにされたんですけど、アメリカから帰ってこられて、小児科っていうのは、やっぱり子供が相手だから、
はい、
白衣でこう、威圧的な態度はいけないと、いうんで、もう白衣を着ないように、な方針に、うん、まあ変わったんですよ。
はい。これ、今もなんですかね。
今もそうです。はい、うちの共立病院の、日高先生、小児科の先生も、白衣は着らずに、はい、普段着のまま診察してあります。まあ、放射能先生は白衣着てあるみたいな。
これちょっと素朴な疑問なんですけど、まあ、なんで白衣なんですか、お医者さんって。
ああ、これはね、はい、僕も NHK のチコチャンで見たんですけど。
叱られるですかね。
そうそうそう。もともとドクターっていうのは、昔はね、うん、まあ、死を告げる職業だったんです。だから、フロッグコートを着て、まあ、道徳のある方が医者になって、てたんですよね。だからそれの流れでやっぱり今もお医者さんというのは当然道徳のある人という位置づけですよね。まあ、社会的地位というのは高いし、人から先生と言われる。これはもう昔はその医療水準が低かったけど、もう亡くなるわけですね、治療の甲斐なくほとんどの人がね、はい、その時に皆が納得するほどの人格を備えている人が、まあ、医師に、
医師、はい、
で、であるべきだし、まあ、医師としてその、まあ、職業ねやってたんで、まあ、きちんとフロックコート着てネクタイ締めて、診察してたんですね。だけどだんだん時代が進んでいって、医者も科学者であると、医師であってもその死を告げるだけじゃなくて治療をやるんだと、はい、科学者の一員なんだというふうな位置づけになってきて、で科学者が着ている白衣を医者も着て、はい、我々も科学を専攻する職業の、はい、まあ、一つなんですというのをアピールする。
それ
から白衣
勉強になりました。雑学
コーナー。必ず手に入れたものは誰にも知られたくない。100あるアマゾンな話なら一度は触れてみたいか。 これはもうだいぶ後かな、もう医者になるちょっと前ぐらいで久留米さんの飲み屋さんだったけど、
ちょうど職場の方と、
これはですね、まあ、同級生なんです、この人ね、はい、でこの人も同級生ですけど、この方は前日本医師会長の横倉先生の娘さ ん, なん
です、ね、はい、この隣に座ってらっしゃる方、
はい、でもう1ヶ月2ヶ月前ですかね、今中川会長に変わりましたけど、横倉会長の娘さんと僕は同級生で、
あ、そうなんですね、
そうなんですよ、なんと、で横倉会長も、はい、まあ、前会長のね、うち の, 久留米大学の第二外科の先輩なんです、で父が父の後輩になるんですけどね、で横倉家とは非常に親しく、はい、幼稚園の頃から一緒だったもんですから、
そうなんですね、は
い、もう彼女はね、今宮崎に嫁いで、はい、宮崎市におられるんですよ、ね、宮崎にもゆかりがあるんだけど、
はい、
病院を新しくしたじゃないですか、2月にね、
はい、
時にもなんとその日本医師会長の肩書きで延岡に来られて、
はい、いらっしゃったんですね、
いらっしゃった、はい、もうで、ちなみにその横倉会長は日本医師会長でもありますけど、はい、まあ、その当時世界医師会長でもありました、
ね、すごいですね、
すごいんですよ、
で
そういう方がね、はい、延岡に来られるっていうのは、まあ、まあ、ほとんどないというか、もう前例がないんですね、はい、もうわざわざ、ね、延岡まで来ていただきます、偉すぎて ね,
そうですね、
よくわからない、どれぐらい偉いのかわからんぐらいですけど
一番ですよね、でも
そうそうそう、まあ、日本でも一番なんですね、
はい、まあ、その他にもいろんなお写真がですね、
そうですね、もうこれは働き始めてからね、はい、1年目だから24か5ぐらいの時ですかね、当直に行ってたんですけど、
はい、
僕は結構人気があってね、うん、看護婦さんたちが一緒に写真撮ってくださいね、
皆さんも綺麗な女性に囲まれて
言うもんやからもうここ勤めてた病院じゃなくて、たまに夜当直に行ってただけなんですけど、
はい、
写真撮ってくださいとか言うからですね、はい、撮ったんですけど、福岡の病院でですね、
はい、
佐田病院というところなんですけど、これも僕の先輩の病院なんですが、天神にある大きな病院なんですよ、
うん、
で一人しか当直医はいないんでですね、でその1年目でしょ柄の悪い人もたくさん来るんですよ、うん、
はい、
爪が割れたとかですね、
はい、
息が苦しいとかですね、で夜になるとお姉ちゃんたちも来るわけですよ、熱が出たとか、
うん、
鍛えられましたけど、知識がまだないしね、
はい、
どうしていいかわからんから、うん、もうとりあえずその薬処方するとかね、
はい、
中には歯が痛いって来られてる人
もちょっとね、どうにも
どうしたらいいのかな、うん、まあ本当いろんな人来ましたけど、まあ病棟に時々呼ばれるんですよ、うん、不整脈が出てますとか、脈が収まりませんとかね、でそのちょこちょこ行ってるうちに写真撮ってくださいとか言われて、
やっぱこういう絶対的に女性が多い職場ですよね、看護師様も女性が多いですよ、
気がつきました ね、
はい、
病院っていうのはね、はい、9割女性なんです、
9割、ほぼですね、
ほぼ1割もドクターがね、ちょこっと男性がちょこっとおるだけで、
はい、
女性の職場なんですよ、
そうですよね、そう
これがね、僕は延岡に帰ってきて一番苦労した、
あ苦労した、はい、
僕は男3人兄弟やし、まあ、どっちかというと体育会系でね育ってきたんで、男性っていうのはまあ階級社会ですよね、ピラミッドの、
はい、
まあ、偉い人には逆らわないように、うん、下には厳しいと、うん、ところが女性の組織ってのはそうじゃないんですね、で僕はねこれをテレビを見よって、はい、まあ、最初こう帰ってきた時にまあいろいろ言ってたわけですよ、こうしたらいかんあしたらいかんと、まあ結構きつく言ったと思うけど、自分の方が上の立場やから言って当然と、
はい、
と思ってたんだけど、その当時女子バレーの監督ね、柳原監督がインタビューに答えてて、
はい、
で自分は男子バレーの監督やったと。でもうその当然スパルタですよね、バレーってね。でそうやってこう男子バレーもうとにかく根性根性でやってたけど、女子バレーに監督になった時に当然同じようにするわけやけど、もうみんなが怯えて力が出せないと、
はい、
でどんどんどんどん成績悪くなっていったという話をされとったんですよ。でそれからこれじゃいかんと、男性の組織と女性の組織とは違うんやなと、うん、で、まあ、どんな風にされたんですかってインタビュアーの人が聞いた時に、とにかくそのあちょっと髪切ったのとか服装ちょっと変えたのとか、そういう風に声をかけるようにしたと。
気遣い、
はい、そうそう。でそれを聞いて僕はハッとしたんですよ。あ、女性の組織は男性の組織とは違うんやと。それからね、あまりこう厳しく言わないっていうか、みんなとこうなんていうの、交わってね、
はい、
ワイワイすると。だから看護患者さんの中にはね、共立病院の看護師さんたちはもううるさいと
元気が良すぎると
そうそう言われる方もおられるんやけど、まあそれはね、そのあんまり上から目線で言うともう萎縮してしまってね、でまあもうこの職場にはおれないと辞めちゃうんですね。でまあそういうことの内容にまあ、和気あいあいとね、自分も中に入っていって、
はい、
こうだああだと話をして、まあ、そういうふうにする、まあ、どっちかというとその平等というね、まあ、それは市長さんとか主任さんとかいるんだけど、グループとして見た方がまあいいのかなと思うようになってからはですね、まあ、いろいろこう言わなく、
あ、そうなんですね。いい雰囲気だなと思ってたんですね。そうそう、でも最初の時はちょっと違ってたんですね。違
う
んですよ。
もう最初はね、僕はもうすれ違うたびに向こうが挨拶せんと挨拶せんぐらい、はい、まあ、男性社会しか知らなかったからだけど、もうね、その柳原監督の話を聞いてからね、もうハッとした、あ、違うんだと、だからうまくいかんのかと思ってね。だからまあそれから A グループとか B グループとかに分けたりとか、
はい、
もう自分も率先してナースステーションに行ってね、こうどうやったらとかこうやったらとかみたいな、同じような口ぶりで話をするとかね、
はい、
いう風なことを心がけて。
そうなんですね。
だからやっぱりこうね、もうまあ僕はもともと明るい性格でもあるし、
はい、
看護さんたちにこう溶け込みやすいかったのかもしれないけど、
はい、
まあ今はそんな風に、接してます。
いや素晴らしいと思います
ね。僕の亡くなったおじがね、父の弟なんですけど、その祖父の話をしてたんですけど、その3つの顔を持てと、民間病院の院長はですね。で一つはそのまあ、院長先生ですよね。ドクターの中で一番責任者と、医者の立場としては一番上だ、まあ、その医師としての顔も持たないかんと。で、二つ目はその、社長ですよね。運営責任者。で、三つ目がその、女性の組織を率いる長でもあるというね。
はい、
まあ、これをもうやれという話を聞いて、ああ、やっぱり自分がやってたのはそういうことなんやなと、気がついてよかったと思うんですよね。医者はやっぱりね、こう病院という組織の社長でもあるからですね、
はい、
女性の組織をうまく回らせることも、まあ、必要ですね、
はい、
I'm not afraid to die.
は20歳の自分というテーマでねお話を聞いておりますけれども、はいはいはい、
まあ、もう一つね、はい、ここにこれまたあのスナックで撮った1枚写真ですけど、
はい、これはいつやっぱり、ね、20歳
ぐらい
の、はい、うん、
このジャンバーを、はい、これなんですよ。
今日来てらっしゃる。そうなんですね。
これね。
はい。
まあ、正確に言うと、これは僕はあの、高校の時に買ったジャンバーなんですけど。
はい、え、めちゃくちゃ物持ちがいいですね。僕はね、もうそうそ
う。これも今日はね、話をしようかと思うんですけど、はい、物持ちがいいんで有名なんです。はい、で、これね、あの、高校の時から来てるんですけど。
高校の時というと、もう、何十年
ぐらいですかね。だから、今もう52ですから、はい、35年ぐらい。
35年はもう以上ですね。ね、
この品もね、35年持つがすごいけど。
全然気づかなかったです。言われて、本当だ。
これね、二十歳の時と、はい、まあと、まあ、同じものを着ているという、ね、
はい。
あんまり色あせた感じもないでしょ、はい、これね。
すごい。
これはね、実はね、あの、航空自衛隊のジャンバーなんですよ。で、僕はあの、ほら、前言ったかもしれんけど、パイロットになりたかったんですね、はい、ね、自衛隊に入ってね。という夢があったもんですから、はい、憧れてたんです。だからもう、自衛隊のジャンバーをわざわざ。
はい、
通信販売で買って。
買って。
で、これ、まあ、あの、軍用だから、これ、リバーシブルですね。
そうですね。中が黄色で。ね、
そうそうそう。
表が、まあ、深いグリーンというかですね。うん、そう
そう、でも、あの、気に入ってずっとね、この頃もう毎日毎日着てた。
そうなんですね。
で、これ、あの、焼けない素材でできてるらしくて、はい、まあ、その頃はね、もう、タバコ僕も吸ってたりしてたんですけど、よくこうね、ナンパの時に、これ燃えない素材でできてるんです。
そこにも登場して。
こうして。ライターで壊して。ほら、燃えんやろって。
あ、本当にですか。実践してた。
そうそう、実践して。あ、すごいねとかいう感じでね、うん。またちょっと話題を作ったりしてたんですけど。うん、まあ、それもちょっと、今もまだ。もう、物持ちがいい
の。他の、まあ、洋服だったり、持ち物にしても。
ここに映ってる、この、ポロシャツも今持ってるし、
はい、
今も着てますよね。ただ、あの、ズボンはね、
はい、
サイズが。
サイズ、はい、
ね、あの、合わなくなってくるもんですから、はい、残念ながらね、はい。だけど、まあ、これも、あ、そうそう、最近入るようになったんですよ。はい、また。
最近知られたんですよね。
助けてね、はい。入るようになったんで。もうこれも10年以上は来てます、
ね、もう大事に使うっていうね。
そうです。
はい。
はい、
あ、こんないいですね、でもね。
ね、そうなんです。これも、あ、これ竹馬してますね。
はい、竹馬してる写真がありますけど、これは公園ですかね。
これはね、あの、佐賀県にある、買ったかな、あの、忍者村。
はい。
あの、医局でみんなで行った時の写真だと思いますけど、はい、竹馬できます？
2、3 歩ですかね。
僕は竹馬が得意でね、
はい、
ダチョウ園に行くと。
あ、ありますね。
竹馬あるでしょ？
はい。
あの、一番高いやつに乗っていくと。
一番高いやつ、すごい。
結構注目浴びるんです。
はい。結構行くんですか、じゃあ、こう、何歩も。
そう、もう、それはもうずっと竹馬で行けますけど、うん、で、これはほら、まあ、カラオケですよね、
はい。
カラオケは今もあるけど、もう当時はバブルですから、今のね、ほら、若い人たちが歌うのは、バラードとかが多いんですよね、聞かせる。静かに歌う、ね、
はい。
我々の頃はシャウト。
はい、シャウト系の。シャウト。
とにかく、バラード歌う人なんかその頃いないですね。
はい、
もうとにかくその前に出て、もう、こわ
ーっと。例えばどんな曲ですか、その当時で言うと。
当時はだから何でしょうね。これからちょっと時代が減ると、
はい、
あの、ボーイとかね。
はい。
ボーイばっかりでしたかね。
そうですね。そうです
か。とか、あの、チェッカーズとかね。
はい。
まあ、クルメやったし。
はい。
もうそんなばっかりでしたね。
うん、
うん。あの、前に出て、ミラーボールの下で、はい、この、まあ、シャウトするっていうのが、まあ、当時の、あの、主流ですから。
はい。
だから今でもね、その、バラードを歌うっていうのは、ちょっと苦手、うん。
あ
なんですよね。だけど、僕は今52やけど、あとほら、10年ぐらいすると、僕らのバブル世代の人たちがリタイアするでしょ。で、まあ会社辞めて、まあ今、ちょうどね、ほら、僕らの年代が、最もその責任ある立場にありますよね、はい。社会を支えるね。だから、まあ、馬鹿できませんけど、あと10年したらその人たちがリタイアして、肩書きがなくなるわけですよ。そしたら僕ね、またバブルが来るんじゃないかなと思う。
あ、時代がこうね。
高齢者バブル。
うん、
どこの施設入るとかね。
ミラーボール
完備。ミラーボール。だからもうね。
お立ち台とかね。
今もう相当ね、まあ、バブルの時にね、まあ、培ったエネルギーを抑制して生きてると思うんですよ。
はい、
僕らの世代はね。はい、だからあと10年したらもうそれが解放されるわけでしょ、会社からね。で、会社の立場がもうなくなるから、みんなね、 もうカラオケってまたシャウトするんじゃないかと、うん、毎日。で、まあ、それがね、足腰が立たなくなったら、もう、どこの施設入るってね。どこ、あそこ、看護師さん、綺麗らしいよと、ね、と、うん。もう、ナンパに走るんじゃないかと、ね。
あの頃思い出してみたいな。
あの頃思い出して。やっぱね、肩書きがなくなったらね、うん、やっぱそうなるんじゃないかなと思うんですね。
まあ、それはそれで楽しそうですね。そうそうそう。なんかね、
あと10年したら、日本元気になるんじゃないかなと、僕の持論なんやけど。
じゃあですね、育太郎先生が今の新成人というか二十歳ぐらいの若者を見てどんな感じでしょうか。
まあ、それはもう僕らの頃と比べれば圧倒的にエネルギーがないですよね。
ちょっとおとなしいというか、まあ、時代もあるんでしょうね、そういったね。
だからこうね、バカできないからですね、本当かわいそうだなと思いますよ。僕らの頃はもう、まあ、何でも許されてないて、で、僕はあの現役だったから18で、ね、大学に入りましたけど、もうね、18、本当はね、二十歳から酒もタバコもでしょうけど、はい、まあその頃はね、まあそれぐらい悪かったですよね、当時はね。悪いし、もうエネルギーがもう余ってるから、毎日毎日遊んでね、もう福岡まで行って、あのディスコに行くとかね、毎日ナンパに行くとか、まあそんな時代やったから、もうエネルギーを吐け口がいくらもあったけど、今はね、そういうことはできない時代やから、
そうですね、
僕から見ると元気がないけど、おそらくみんな、エネルギーは同じやろうから、はい、もう内側に溜め込んでるんじゃないかと思うんですね。本当かわいそう、かわいそうやけど、まあ社会の道徳が昔と違うからですね、もっとそのいい方向に向けんといかんのでしょうけど。
まあ、去年からに言うと、この新型コロナによって、なんかいろんな制限がされていてって、ね、なりますもんね。
僕が二十歳の時と比べたら、雲泥の差ですよね。もう、あんなに自由だったのにね。今はね、本当にかわいそうだと思うかね。
そうですね。うん、まあ、そんな中でも、将来の医師を目指している若者、そして医療従事者になりたいっていう方たちに向けて、何かアドバイスみたいなありますかね。
そうですね。はい、まあ、僕らの時代よりも、はるかにその知識はね、今の先生たちの方があるし、まあ、勉強はもうね、はるかに進んでると思いますんでね。その点ではもう、我々ははるかに超えていると思うけど、やっぱりその最初に話したけど、まあ、実際にその医者になってから仕事に就くと人間が相手だということは忘れたらいかんのですよね。我々が扱うのは人間だと。まあ、商品を扱うお仕事の方はね、そんなに感情が入らなくていいんだけど、納得させるとか、自分が思う治療の方に進めていくとかですね。まあ、そういうことのためには絶対に話術がいるわけですよね。だからそこはもう避けて通れない。だから分かりやすく説明するとか、相手によってね、口調を変えるとか、同じように接するんじゃなくて、まあ、なんていうかな、まあ、町の人には町の人と話すようにね、社長さんには社長さんに話すように、まあ、そういうふうにこう使い分けるということがね、やっぱり必要かなと思う。だからそれをね、遊んでないからね、なかなかわからんね。そこはかわいそうやけど、まあそういう理屈だということはね、頭に知識としてね、入れとってもらえればなと思う。まあでもね、なかなか実践はね、難しいですよね。
そうです
ね。言われてもさ、まあ確かにそれは理屈はわかるけど、じゃあ実際ね、それできるかどうかっていうのはやっぱりね、ね、たくさんナンパしたから。
だから経験重ねていって、ナンパでもそうです
し、
何でも。
相手がね、こう出ていくんやったら、じゃあこうというね、いう、まあ、やりとりをこう、たくさんやらないと難しいですよね。そうですね。その点は本当にかわいそうだ。今の先生たちはね、知識も技術もあるかもしれんけど、伝えられないというね、ちょっとね、駆け引きがたくさん。
いろんなね。
笑顔が多いほど一人の夜が綺麗。
宮崎県が今緊急事態宣言中ですね、はい、人の行き来はもうなるべく抑えんといかんというところですけど、だけど残念ながらね、あの宮崎市とか都の城市の方は随分感染者が出てますんでね、はい、これはもう今は県南の方には行くべきじゃないですね。
で、
あとまあ、あのエッセンシャルワーカー、まあ、あの当然行き来しないといけない職業の方はもちろんいらっしゃるわけですけど、はい、まあ、最新の注意を払ってやっていただきたいと思いますね、
はい、うん、
あのね、僕がね、まあ、医者になって、まあ、ある程度こう何年かして、いろんな病院にこう出張に行くんですけど、はい、ある先輩からねこんなこと言われたんですよ。あのお前今度どこどこ病院に行くっちゃうと、はい、あれがないこれがないっていろいろ言うなと、行った先でベストを尽くせと、これはね僕は本当に大事なにしてるんですけど、とにかくこれは何でも通用してね、こういう世の中やけど今ある条件の中でベストを尽くすとこれはあの大事なことかと思うんですよ。キリがないじゃないですか、あれもないあった方がいいけど、これもないと困るけどと言えばそれはねキリがないけど、ある条件の中で楽しむ、ね、うん、僕もいろいろあのあちこち出張行ったけど、やっぱりねあのその土地その土地の、まあ、楽しみ方というかね、こんな田舎に行かされてると思う人もいるのかもしれないけど、まあ、そこはそこで、ね、もう行った先で楽しいことを見つけるということが大事ですよね。だから今はこういう状況の中でね、僕が過ごしたバブルとは全然違うけど、まあそれでも、それなりの楽しみを見つけていくっていうのは、やっぱね、大事ですね。うん、
まあ、今日はいろんな二十歳の時の写真とともにね、お話をお送りしてきましたけれども、では最後にですね、二十歳の自分ということで、一言なんかメッセージ何かありますか、ね、
昔の自分にですか。
そうです。
本当、よう遊んどるなと。毎日毎日。
そうです
まあもう言うことないですね、僕はね。あの、二十歳の時は十分楽しみました。
はい、
これ以上ないっていうぐらいですね。だからまあ今戻っても、まああの時の悔いはないですけど、まあまあね、あの、人に迷惑をかけんようにね、よう遊べよと、そういうことでしょうね。
ありがとうございました。
知識と技術だけではないですよね。
はい。What is that? それは何ですか？いかがでしたでしょうか？この番組は、延岡共立病院、FM 延岡、各ホームページで、写真や過去の放送もお聞きいただけます。今回の選曲は生田郎院長セレクト、松任谷由実、真夏の夜の夢、チャゲ&アスカ、ヤーヤーヤー、ジギー、グロリア、渡辺美里、マイレボリューションでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。 Bus is Thus、 それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。